石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
これは私新聞を読んでて、えってこう二度見しちゃったんですけれども、はい、子ども手当に代わる新手当を平成24年度から支給するため、政府が通常国会に提出する児童手当法改正案の全容が明らかになりましたね。
はい、そうですね。
その改正法は子どものための手当支給法となっていましたが、はい、これは3党合意した児童手当の拡充でも子ども手当とも違うんですか。なんかこう縮めたら子ども手当って読めそうな感じですけれども、
ね、と思ったっていうのは私も全く同じで、はい、今更何なんだっていう感じがしますね。
はい、
まあ、聞いてらっしゃる方々の中には、その児童手当と子ども手当がどう違うのかということをよくわからないと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、児童手当というのはもともとその自公政権で少しずつ拡充をしてきた、最初は3歳児まで、それから小学校就学まで、それから小学生までということで、暮らしに困っている方の家庭でも学校の教育というものをしっかりと受けていけるようにということで、少しずつ増やしてきたのがこの児童手当なんですけれども、はい、まあ、政権交代をするにあたって掲げたマニフェストで、すべての子どもを社会で支えるんだと、育てるんだということで、子ども手当というのを打ち出しました。すべての子どもに26,000一律に配布しますという、この子ども手当を掲げて、まあ、政権交代をされたわけですけれども、結局そんな財源は生み出せなかった。結局去年の夏、3党、自民党、民主党、公明党の3党で協議をした結果、子ども手当のこれはもう立ち行きは難しいですよということで合意をして、もともとあったその児童手当を拡充することで進めていきましょう。拡充するっていうのはどういうことかと言いますと、民主党はこの子ども手当を実現するにあたって、その財源として家族のその扶養控除を廃止をして、そしてこの扶養控除の部分で子ども手当の財源を賄おうとしてきたんですね。
はい、
だから扶養控除がなくなっているので、その分増税になっているんです。家庭の負担というのは大きくなっている中で、この児童手当を拡充しないと負担だけが大きくなった状況が続いてしまうと。例えば中学生までこの児童手当を拡充すること、あるいは第3子については15,000円まで認めること といった、この児童手当を拡充することによって手当を作っていきましょうということになったんです。ただやはりこれは児童手当の拡充ですので、所得制限をつけて高額所得の方々に対してはこうした手当は支給はしませんというのが基本合意だったわけですよね。
はい、
でこの合意に基づいて具体的な法案の準備を今政府与党でやってきて、それで先ほどご紹介された改正案というものが政府から出てきたんです。
はい、
でその出てきた内容がびっくりしたのが、なんとその名称を、中身はですね、その児童手当の
中身は変わらないんですね。
中身はその児童手当の拡充になっているんです。
はい、
その合意した通りになっているんですけども、はい、そのタイトルを変えたいと児童手当ではなくて、子どものための手当という名前にしたいというのが政府から出てきた案なんです。
子ども手当っていう名前自体もなくなってましたよね。
なくなってるんです。だからその子ども手当という概念自体はなくなってるんですよね。
はい、
そう、全ての子どもに一律に給付をしましょうというような概念ではなくて、児童手当の拡充になっているんですけれども、その児童手当法の法律の名前、手当の名前を児童手当から子どものための手当に変えたいというのが今回の政府から出てきた案で、もう唖然としましたね。まあ民主党が掲げていたその子ども手当は今後も続きますということを言いたいんでしょうけれども、こんなごまかしのね、あたかもこう自分たちの政策が実現していますというような、そういう姑息なことっていうのは絶対やっちゃいけないんだと思うんです。
私もこの名前聞いた時に、中身も変わったのっていうふうに思っちゃったんですけどね。
だから名称だけに こだわっているんですよね。
はい、わかりました。ありがとうございました。武田英子の気になるでした。ではここでメッセージをご紹介します。大阪市宮古島区の花々のほほんさんからいただきました。石川先生、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。先生と呼んではダメなんですよね。
ねえ、私は別に先生じゃありませんので
石川さんで大丈夫ということですよ。はい、さて先日小規模ながら内閣改造がありましたね。今回の顔ぶれ、石川さんはどのような印象を持たれましたか。沖縄の方の声として、また沖縄に馴染みのない人が入閣した、もう誰がなっても変わらないというような意見があったと聞きました。山積している数々の問題の早期解決などは見込めるのでしょうか。 ということです。
いや本当に何て言うんですかね、あの野田内閣が誕生したのは去年の9月でわずか4ヶ月ですよね、
はい、
でこの4ヶ月の間に、まあ、閣僚を変えざるを得なくなってしまって今回改造内閣が出てきたわけですけれども、はい、まあ、わずか4ヶ月でこれだけ閣僚を変えなければいけない内閣って一体何なんだと、閣僚のその質ある人材を輩出できない今の政権与党の力の限界というものを非常に感じるんです。でしかも、まあ、今回変えざるを得なかった、まあ、大きな理由は特に前の防衛大臣市川前防衛大臣は、まあ、自分は素人であるということをその就任当初に発言をして、防衛を司るその大臣としての、まあ、資格が問われていたわけですけれども、その後任に任命されたあの田中今の防衛大臣もその沖縄の方々の気持ちをまた踏みにじるような発言を繰り返している、なんでこの人をその防衛大臣に任命したのかっていう、やっぱりその、まあ、任命しているのは野田総理ですから、はい、その野田総理がなぜこの人をねまた素人で辞めさせられた大臣の後にこのような素人の大臣を任命したのかっていう、その任命責任というのは絶対問われると思うんです。
そうですよね、また変わるようなのであればあの何も決められないですしね。
だからまあね、新聞とかその週刊誌なんかで言われているのはその大臣の任命にあたって党内融和というものを考慮しているというふうによく言われています、はい、その小沢派あるいはその反小沢派ということでその党内がまあある意味バラバラなわけですよね。そのバラバラなその党内を融和させるために閣僚のポストをあてがっているとしたら、それは国民に対して政治を進めていく責任を果たしていないということだと思うんです。視線がその、ね、党内に向いているのか国民に向いているのかということがやっぱり明確に問われると思いますね。
はい、わかりました。